皆さんこんにちは。始まりましたラジオブックショップにうってつけの日、お送りしますのはメインパーソナリティのあゆたべてと
双子のライオンドの店長です。
はい、このラジオは双子のライオンド書店から、なんとなく話をしていくいろんな話をしていくラジオです。で、今回のテーマはアメリカ文学、
アメリカ文学
ということで、アメリカ文学の話を話していこうと思います。
お送りしましょう。
ちなみにこのラジオはメールを募集しておりますので、双子のライオンド書店とか、あのライオンドのツイッターの DM とかで、本に関する話 あのメールをお寄せいただければ、その中からですね、抽選で本を勝手に送り
つける、読まれたら本が送られる、はい、なんか適当な本が送られるっていうやつですね。
はい、システムありますので、もしよろしければ、お送りください。
ください。
はい、じゃあ話しますか。
はい、
前回話して、あ、前回とかも分かんないですけども、あのアメリカで、若手のね、あのアーティストがですね、あの ライターがですね、あのピックアップされて、まあ、その面白い作品を読めるっていうようなアンソロジーがあるんですけども、その中からですね、あの一作ご紹介するのはですね、村上春樹も翻訳している、愛の物語、ローレン・グロフ、ローレン・グロフの、愛の物語ですね、エル・デバードとアンリエット、アリエット、愛の物語というような作品を紹介したいと思います。で、この話は、まあ、とても面白いです。はい、あとの一言あれば、
一言、
はい、
翻訳でこんなに違うんだなっていうのはありましたね、確か。
あ、村上春樹版とね、そう、アメリカ新作か傑作選、2006だっけ、
2006だっでしたね、一番新しいやつだったと思います。それの後なくなっちゃったんですよね、
は
い、
残念ですね、はい、
2008かな。
あ、なるほど。ところで、こんな感じの本僕らも作りたくないですか、その新進
作。ところでがすごいですね。ところで
バイザウェイ、
ところでいい。でも日本版のこんなのはあってもいいんじゃないかっていうのはね、なんとなくあの本を読んでると思いますよね、はい、日本のその、その若手作家とかっていうのがどれほど意味が、その作家の年齢性みたいなのっていうのがどれくらい意味があるのかっていうのは、結構いくらでも議論できる話だと思うんだけど、ある時期日本のそのデビュー作家の年齢がこう低年齢化したりして話題になったりしたじゃないですか。で、まあ、それとその新進気鋭のだいたい18歳とかの
20歳とか、
まあ、20歳ぐらい前後のティーンエイジャー的なところから大人になる、
はい、
そのアメリカ人の作家さんたちは、あのが書いた作品を読むと、かなりなんか洗練されてる感じが、まあ、受けたわけですよね、僕が読んだ時は。
それは日本人の現代作家に比べてアメリカ人の若い作家っていうのがみずみずしい感触があって、なんか面白いなみたいなこと。
そう、新しいことは書いてないんですよ、その奇抜なことって一切書いてないんですよ、
ね、家族の問題とか書いてるんだよね、
結構。だから当たり前というかさ、ある意味こう使い古されてるはずなのに、
ロマンスとかね、
そうそう、癌で死んじゃうとか、あのみんな病気でね、どうのこうの、
家族の介護が大変とか、
ね、家族の問題、あの LGBT の問題みたいなことをすごいこう出すんだけど、なんかそこにこう手垢がついてないとこをいかに見つけて、いかにその人物と人物たちがそれを受け入れたり、こう手放したりみたいなことがすごくこう丁寧に書かれていて、
そうだね、
なんかこう、あ、まあ、いい意味で読み流せるし、くどくなく、だからなんかその作品を大事にしすぎちゃってる感じ、日本の場合はね、
あ、
ね、っていうのを僕は受けたんですよね。
いや、僕その今話を聞いてて思ったのは、やっぱりそのみずみずしさみたいなのはやっぱ短いじゃないですか、
基本
の新進作家傑作選はショートストーリーを載せてるんですけども、
50枚、原稿用紙って考え方はあんまないだろうけど、50枚ぐらいから100枚ないぐらいですよね、
そうだよね。だからさ、その僕も、まあ、新人作家の作品、まあ、読みたくない気持ちは別にないわけですよ、だけど長いじゃん
日本
でさ、その新人賞を取った作品とかを読んでも、僕はね、割と我慢しなきゃいけない感じっていうのをすごくするんですよ、やっぱそのもしか、まあ、文学的には実験的なのかもしれないけども、やっぱ我慢して読まなきゃいけないから、でもそれ嫌だから、でも短い作品でそういうなんか若い人とか新しい人の作品をいくつかこうつまみ読みできるっていうんだったら全然あの読みたいなと思いますね。
やっぱ読んでもらわないと始まらない部分っていうのはね、この文学だけじゃなくて本という媒体はもう必ず縛られてるなら、それはなんかこう読みやすくするのをこう薄くするとかではなくて、なんか形としてもう一回切り取り方みたいなのを再考したりするっていうのはありだし、デビューの仕方もその新人賞 だけが今、まあ、ある意味投入門で、
そうだね、
まあ、いくつかのこうイレギュラーはあるけれども芸人から入るとかね、
あ、芸人から入ると
か芸人ルートとか ね、
なるほどね、
劇団員ルートとかね、はいはいはい、まあ、その新人賞デビューしなくても創作にこの人ありそうだなってこう入れるルートはあると思うんだけど、うん、ただ、さっき言ったその、うん、まあ、あのエンタメ系だとね、うん、結構そういう新人賞だけじゃなくて、
うん、
今はネット上でこう書いたことによって、うん、あの評価されてデビューみたいなのもあるとは思うんですけど、またちょっと違うルートでね。
そうだね。そういうのもシステムとしても面白い
ってことだよね。システムとしてね、こうなんか大学で創作家っていうのも今増えてるようなので。
増えてるんですか？
増えてますね。なのでそういう、ま、このそれこそなんだ文系批判みたいな、ね、うんうんうん、ことが行われる中、うん、一部でやっぱこう増えてたり、
うんうん、
それはやっぱ大事だよと、表現することとか考えることにつながるわけだから、うん、作家になるコースっていうのとはまあちょっと違うんだろうけれども、ね、日本の場合って海外の場合結構作家になるの割り切って作ってますからね。そこもまた面白いですね。アメリカの場合なんかはね、またちょっと違いますけどね。
そうですね。
でもなんかそういうね、うん、若者のみずみずしさと言っていいのか分かんないけど、うん、そういうものをこう、
うん、
早めに見つけるというか、うん、こう 見せれるような、うん、それはちょっとこう青、まだまだ青い状態かもしれないけども、うん、見てあげる、でそれをこう温かく見続けてあげるみたいなのが大事なんじゃないかな、
う
ん、
そうだね、
っていう気はしますよね、
うん、なんか普通になんかさ、あの映画のさ、若手の人だけの映画祭みたいなのとかあったりとかするじゃないですか、
はいはいはい、
それなんかすごい盛り上がっててさ、すごくポジティブなイメージ、世間的なイメージもあるじゃん、うん、でもさ、文学賞ってそんなにさポジティブなイメージないじゃないですか、世間的に。なんかそのすごい批判にさらされるじゃないですか。
そう、
基本的には、
まあ、注目がすごい浴びますよね、
うん、注目浴びて
他のものがほぼないの。
なんかさ、そのこれすごい面白いからみんな見てみたいな感じじゃないじゃん、その日本の文学賞
確かに選ばれたのになんか誰も守ってくれないみたいな、
これが選ばれたのはこういう文脈があってとかさ、あとさ、こんなの選んだじゃもうここの賞おしまいだなみたいなことでさ、すごくこうなんていうの、ポジティブに盛り上がるお祭りみたいな感覚ってないから、そういう若いそういう人たちの傑作選みたいなのがあって、それがなんか
1位を決めないところもいいですよね。傑作選で束でこの人たち今年いい人たちだよみたいな収穫を見せることによって、いいって言ってなんだろう、これが絶対の1個だけ選ぶとさ、
うん、
それが絶対の作品になるわけじゃないですか、ね、どんなにいろんな言い訳をしようと思う人は、
うんうんうん、どうせさ時代が淘汰されてさ、悪い作品はさ残ってこないとかさ、
うんうん、
あのどんどんそういうのとかやってほしいよね。
でそういう仕組みっていうのは面白いかもしれない。
そうですね、じゃあ次回 は,
次回は
そういう
仕組み作り、
いや文学賞とか若手の参加みたいな
考えてます
こととかについて話すのいいんじゃないですか。
世界の八大文学賞って本がありますよね。そういえば
どうですか、
世界の八大文学賞って、まあ、ちょっと今の新人の話とは別の話になっちゃいますけど、
はいはい
はい、あのね、文学賞について考えるというのがいいかもしれない次回は、
うん、じゃあそんな感じで、じゃあ次回はちょっとあの文学賞についてあの話していくっていうことで決めていきましょうか。
あと2分ぐらいありますよ。
あと2分あります。今別にガンガン締めていこうと思ってあれですけれども、じゃあこれ も特にそんなに話すこともないから一回締める
それであれですね、うん、このラジオって今どういう状況なんですかね、この今僕たちの空間
空間説明、うん、じゃあ説明してください。
説明すると、
はい、
時は、
はい、
4016年、
はい、今ね
16
僕らがいる方がね、
我々コールドスリープして、
はい、
今夜の地下に待ってたんですよね。
そうですね、
2017年何かがあったんですよ、
はい、
で目覚めて、
はい、
起きてみたら、
はい、
街には何もなく、
はい、そうですね、
本屋しか残ってなかったっていう状況です。
そうですね、
そうですよね全てを受け入れてくれてますけどもそうですよね、
はい、
まあ、そんな状況でお送りしておりましたが
、はい、そろそろ、お別れの時間
になってきました、
お送りしてきましたのはメインパーソナリティのあやたべてと
万人ゲストの店長とでした。
もう
怖い怖い怖い
怖い怖い。
そうですね。それではお読みください。アフリカの印象。